そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の一人ごと。横手市平川町吉田にありますお寺、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は収録放送で皆様にお届けいたします。
はい、すいません、生でなくてすいませんね、なんてところがありますけれども、私毎週金曜日だけはね、この FM 鎌倉さんのためにですね、万難を排してスタジオに来るということをですね、今年は目標にしていたのですけど、なかなか世の中っていうのは都合がつかない時もあるわけでございましてね。で、ちょっとご無理を申しましてね、ちょっと今日は収録ということでね、失礼させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。さて、前回の放送を聞いて、その後、おっさんのところにお電話があったと伺ったんですが。
そうですね、たまたまですね、電話がかかってきまして、はい、どういうその内容なのかなと思いましたけれども、なんかラジオを聞いてたら、なんかお師匠さんのお寺に行って、なんかこうお話ししたいなっていうふうに思ったというようなね、そういうコメントの電話をいただきましてね、いつでもいらっしゃってくださいって言ったんですけどもね、その方が一番にこう耳にね、入れてくださった言葉がね、この前言った来やすいというね、言葉なんですけど、来やすいということとね、来が安いということと、行きやすい。ね、掛け言葉のようにね、喋ったんですけども、そういうその言葉にね、ちょっとこう、なんかね、心がこう、引っかかったというかね、食いついたというかね、そんなところでね、やっぱりお寺ってね、行きやすいとこがいいと。これをもしかしたらね、求めているんじゃないかなと、こう思うわけでございますが、でもなんとなくそのお寺のイメージがね、やっぱり敷居が高いだとか、行きにくいだとかっていうのは、誰しも持ってる、もしかしたら印象じゃないかなと思うんですよ。相まってね、なんとなくこう、お寺っていうと、その、ご不幸事がついて回るような、こう、イメージですから、それを考えると、こう、暗いだとかね、そんなことをこう、イメージすると、なんとなく足が向かない？でも、そんなところじゃないでしょうというところにね、これからのお寺があるんだと思いましてね。で、そんな一本の電話がこう、来ると、もしかしたらそういう方々ってね、一人いれば複数はいるだろうと考えると、もっともっとね、たくさんの方々がいらっしゃるんだろうと。そして、もしかしたらもっともっとたくさんの人が求めてるんじゃないかなと、こう考えるところにね、これからのお寺のあり方のヒントが隠されているような気がするんですよね。ちょっとしたね、お電話なんですけれども、でもそこにね、これからのね、方向性を決めるね、大切なヒントが隠されてるなんてことをこう思うとね、物事って無駄なことってないんだなと思うわけでございましてね。そんなことをこう考えると、これからのお寺ってな、明るくてね、楽しくてね、みんなが集いやすくてね、なんかこう安心があって、そして帰るとなんかホクホクするような、そんなね、ところがね、きっと、お寺像になるんじゃないかなと思いながら、これからのその自分のお寺をね、そんな風にしたいななんてことをちょっと考えてるわけでございますけどもね。
はい、その一本のお電話から本当にたくさんのことを感じられたわけですね。
それでね、やっぱりそういう方々のね、願いとでも申しましょうかね、そんなことを少しでもこう叶えてあげたいと、言うからには、やはり私もね、常にそういう気持ちでいなければいけないということでしょうし、そしてそれにはですね、どうしても必要なものがあります。それは何かというと、健康でございましてね。
健康ですか。
そうです。で、健康っていうとね、すぐ体だけだと思うじゃないですか。違うんですね。
何ですか？
心と体でしょうな、これね。目に見えない心、目に見える体、 これが一つになって私たちはね、ここに存在してるわけですから、うん、心も健康、体も健康、うん、ね、これがね、やっぱ一番じゃないですかというところでですね、私がね、連休の時にね、何度か話したかもしれませんけどもね、足を腫れらかしてしまったということをこう言ってるわけでございましてね。
そうですね。いかがなものですか、大丈夫ですか。
3週間我慢しましたがですね、3週間我慢してもですね、どうも様子がおかしいということでですね、やっぱり答えられずにね、お医者さんに行ってしまいましてね。
はい、初めから言ってください。
母ちゃんにも言われました。最初から行きゃいいのにって言われるんですけど、どうしてもそこにこうこだわりが、お嬢としてのこだわりがありましてね。
まあこれまでもね、治ってきたという、そういう経験ですか。
なんかこう、妙な自信と、根拠のないプライドみたいなね、そういうものがありまして、ね、でやってきたんですよ、はいはい、やっぱり3週間も腫れ泣かしてて、もう痛みに耐え抜くっていう、まあ我慢強いんだなとは思いますけどもね、これちょっとまずいなと思いましてね、行ってみたらですね、まあ連日点滴ですね。なんかね、バイ菌負けたんでしょうね。バイ菌、なんか私にバイ菌つくんでしょうね、なんてね。
お母さんにも。
そうだからですね、うちの母ちゃんにも言いましたけどもね、あなたにもバイ菌がつくのねって、こうそういうもんじゃないでしょうって、私も一応生身なんですからね。
はい、
檀家さんなんかね、はい、言いましたよ私にね、足引きずってね、拝みに行くとね、お嬢さんどうしたって、いやいや、ちょっとね、足張りとかしてね、大変なんだ、痛いんだよ、痛いんだよって言って、いやーって人の顔見ながら、まじまじと見ながらね、私に、いや、お嬢さんも人だったんだって、こういう、まあ、こんなことをこう言うわけですけど、じゃあ私一体何だったんだろうとね、改めて思いましたけれども、
はい、
で、健康。でね、で私もね、我慢強いもさることながら、いやー、お医者さんに行ったらね、いやー、前回来たのが6年前ですって言われましてね。
6年前、
私もう医者行ったことないですね。
うわ、健康ですね。
もう健康だと思って生きてますから。
あ、はい。
でも、お医者さんね、やっぱ言うんですよ、そんな時にね、
うん。
そういう人が危ないんですよ、なんてね、言われてね。で、まあ、とりあえず検査ということでね、
はい、
いや、久しぶりに検査しましたがね、比較的数値はいいですね。
お
お。なんか数値がいいというと安心するのかどうかわかりませんけどもね。でもね、昨日ね、説明を受けたの話になりましたね。なんか、ほら、善玉コレステロールと悪玉コレステロールってあるじゃないですか。
はい、
まあ、名刺は知ってるんですけども、一体何が、それが何なのか私はよくわかりませんけども、はい、善玉コレステロールだったらいっぱいあった方がいいんじゃないかなとかね。
なんかそういう感じで。
そう、悪玉コレステロールだと少ない方がいいんじゃないかなと。
はい、
ところがですね、悪玉コレステロールが少ないって言われたんですよ。やっぱり私善人だなと思いましたけども、ところがね、これが少ない人は比較的早死にだって言われましたけどね。はい、なんだそれって。そういう説明を、ね、受けまして。なんか妙な悪玉コレステロールがで多いと長生きするのじゃあ悪玉じゃないじゃんみたいなね、なんかその言葉とね、そのあれがね、妙にもうそうそう納得できないっていうのがありますけれども、まあお医者さんの言うことですから、はいはいって、まあ聞いてきましたけどもね、比較的その悪玉コレステロールがね少ない人っていうのはね、タバコを吸う人に多いって言われてるんですけども、私タバコ吸いませんのでね、だからいや本当に早死にするんじゃないかなと思ってちょっと思ってましたけど、まあ、まあ人は死ぬまで生きるわけですからね、まあどこまで生きるか楽しみなんですけれども、でも比較的ね、より立派なもんでございましてね、まあ、そういうとね、やっぱり普段にね、うちの母ちゃんがね、
はい、
玄米食をね、今私たち提供してくださってますね、ありがたいですよ。玄米というのはね、本当にね、その穀類の中でもね、一番の栄養のある部分を全部含んでますから、ね、もう玄米と味噌があればね、もう盤石みたいなね、まあ、昔はそう言われたようでございますけどもね、そういう健康食、要は白米っていうのはもう完全にそういう栄養のある場所を削ってしまってね、要は炭水化物の部分ですから、
はい、
まあ、そこには食味とか旨味とかがきっとあるんでしょうけども、やっぱ栄養のある部分は皮なんでしょうね、きっとね、皮だとかね、そっちの方なんでしょうけどね、そういうものをこうよく噛んで咀嚼をしてということでね、やってると健康だと言われてるわけですから、まあ、そういうのがね、この頃、私の、体の中にですね、こう清められてるようなね、気がするので、自信があるんですけども、なんで足が腫れたんでしょうかというところにですね、まあ、腫れなければいけない原因があるわけですよ。
はいはい、
原因がなければ結果がないわけですから、何かがあったんでしょうね。まあ、それもですね、きっと、次の放送までにはですね、間違いなく治るんじゃないかなと信じて、まあ、何事自分を信じることは大切ですから、
そうですね、
まず信じる、
はい、
信じてダメなことはちょっと疑ってみる。 うん、ちょっと疑ってみて対策を考える。
はい、そして、ね、行動する。
そうですね。でね、でもね、これだけね、やっぱり体もね、うん、まあ、点滴なんかしてかわいそうなわけですから、
はい、
ちょっと、ご褒美にですね、まあ、アルコールなんか一番悪いって言われてるんですけどもね、まあ、ビールのね、まあ、一口ぐらいはということでですね、こう、行きながら、ちょっとね、朝前にですね、まあ、平川町なんですけど、素晴らしい、なんか日本料理屋さんができたっていうことでね。そうそう。名前がね、なんか、トンボって言ったような気がするな。素晴らしいですよ。でね、本当前半の料理人さんがね、やっぱりもう、ふるさとに帰ってきて、ね、自分のそのふるさとで、まあ、料理を提供したいと。そしたらね、奥さんが山形じゃなくて、和歌山の人でね。そうそうそう、なんか南高梅とかね、はい、そんな和歌山のね特産物をこういっぱい出してくれたりして、ね、なんかねすごくねこう気が利いてるっていうかね、
行ってみたい。
うん、でその時ちょっと思ったの、いやビールいっぱい飲みたいなと思ったんですけども飲めない自分が悲しいなと思うところじゃないですか。で、ね、私はそこで考えたんです。カウンターで考えたんですよ。
カウンターで、
うん、よくお酒のつまみとかっていうとね、ほら脂っこいものだとか、うんうん、まあいろいろあるわけですけどもね、はいはい、まあまあ飲んでるとそういう味の濃いものをこう欲するかね、まあそういう気しかあるんですけども、やっぱりね、やっぱり50も過ぎるとやっぱり健康ということは非常にねキーワードですから、
うん、
例えばなんか数値が悪いとか、例えば肝臓が悪いだとか、いや腎臓がちょっとねとかね、いろいろあるじゃないですか、血圧がねとか、はい、コレステロール、でそんな時にね、いやコース作りゃいいんじゃないかなと思ってね、ほらね、うん、コレステロールコースとかね腎臓悪いコースだから、腎臓コースとかね、そういうメニューを持って、なんかすごくヘルシーな、そのね、ヘルシーなその、おつまみっていうかね、
はい、
ね、それに合うちょっとしたこう、うん、お酒のそのコースがあってもいいんじゃないかななんてね、私昨日考えましてね、
そうですね、
これいけるんじゃないかなと思います、うんうん、今日お父さん今日何と、今日腎臓コースとかね、うん、ちょっと腎臓が悪いって言われる、うん、いや腎臓コースこれね、これ食べるとね腎臓がいいですよとかね、うん、でこれね、アルコールね、悪いって言うのはダメなんですよね、うん、適量飲んでね、美味しい美味しいってところでね飲んでね、健康で食を楽しむ、
はい、
健康でお酒を飲むなんていうことなんて言ったら、うん、粋じゃないですか。
そうですね。
でもね、人はねその粋な部分で止まらないのですよ。
あ、
うん、すぐ毒の部分までいっちゃいますからね。まあそれが過ぎるということなんでしょうけどもね、うんうんうん、過ぎるんですよ、
うん、
ですからどうしても体に悪くなる、うん、ね、酒だって百薬の長と言われてるんですよ、ね、百薬の長だから適量飲むとお酒ね、これは薬なんですよ。ところがそうです、薬も飲みすぎれば毒じゃないですかというところなんです、うん、何事ほどほど、ね、何事適当という、適当というとなんかいい加減って感じ、まあ、いい加減なんですけどもね、いい加減なんです、うん、適当というのは適当な場所、
はいはい、
素晴らしい言葉なんですよこれは。
そうですね、
なんか適当だなって言われてなんかね非常にふざけてるんじゃないかなってこう感じしますけども、そうじゃないんですよ。適当というのはもうピンポイントですからね、
素晴らしいことなんですね。
そこにね、やっぱり息を感じた時にね、ああ今日はね、今日は肝臓コースで行こうかななんてね、うん、ね、じゃあ肝臓に優しいものをこう出していただいてね、うん、ちょっとまたそれに合うお酒を飲んで、うん、ああ適量いただきました、今日も健康なんていう飲み方すると粋なんじゃないかななんて思いまして ね、そう、でもねお酒を飲む時はどうしてもね酒を飲んで忘れたいだとかね、口説きたいだとか、
うん、
まあいろいろな思いを持って酒飲むわけですから、うん、なかなかそうもいかないんでしょうけれども、
うんうんうん、
でもそういうお酒の飲み方があるとするならば、そういうおつまみの出し方もあるでしょうなんてね。
そうですね、
うん、ちょっと私これいけるんじゃないかなと思ってね考えましたけどもね、私料理人じゃないんでね、そこら辺はね栄養バランスよくわかりませんけども、でもそういうコースがあっていいんじゃないかなと、うん、今日心臓コースとかね
そういう考え方はでもね、
昨日ちょっと発想しましたね。
発想して、
そうそう、いやまだまだ私の頭回転してるんだなと思います、ね、
そしてまず適量を楽しまれたわけですね。
そうそうそうそうそうそう、はい、で適量楽しめるのはあまりにも頭の回転が良すぎてですねどこに行ったか分からなくなりましたっていうのはね、まあ、正直なところなんです。まず健康、
健康ですね、心身ともに健康
があるというところにですね、明日があると、ね、健康があると明日楽しいじゃないですか。
ね、まあ、
一番 何を食べても美味しいという自分の体がそこにある、うん、でもねやっぱりさっき言ったように心と体ですからね、
はい、
その心が体を使うというふうにこう考えると、うん、随分目に見えない心は目に見える体を酷使しているような世の中じゃないですか、
うん、そうです ね、
そのバランス、
うん、
結局バランスが崩れるとどっか歪みが来るわけですから、うん、
はいはい、
ね、そのバランスをよくよく取りながらというところでね、うん、日々ね元気に過ごしていただければねいいんじゃないでしょうかね。もう明日ですね、 もう6月が来るわけですよ。
そうですね、もうね、もう
5月でね、いつか5月で30度超えてるんですよ、もう4月で6月40度超えるんですかね。
いやいやいやいや、ね、やめてくださいよ、
ね、でもね、今、はい、作物は北限はねどんどんどんどん上がってるって言いますからね、うん、作物が取れる場所は寒い地でも暖かいものを取れるようになってくるっていうことは、うん、これもどっかバランスが崩れてるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、うん、
自然のバランスも多少崩れ気味だとするならば、やっぱり人のバランスも当然崩れてるんでしょうね。そんな自分のバランスをね常に調節する、うん、そんな生き方をしていただけたら明日も明るく生きれるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
今日も回転がすごいですね。
今日も来ましたね、
はい、
今日もちょっと足の痛みもですね和らいでますんでね今度次回はですね、よくレコード33回転知ってますか ?45 回転って、70何回転ってもありましたけどもね。ね、75回転ぐらいで次回は行ってみたいと思いますけども、皆さんついてきてくださいね。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。横田市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。お参加もありがとうございました。
ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。